ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂が橋本市長にお話を伺ってまいります。
よろしくお願いします。
橋本市長、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のお話は何でしょうか。
はい、まずですね、皆さんにもこうたびたびお話ししてまいりましたけど、4月からですね、第9次総合計画が、いよいよスタートすることになります。これまでもお話ししてましたけど、市の最上位計画でありますので、これをですね、市民の皆さんと、計画期間5年間ということになりますけど、5年の中で進めていこうということで、まず将来都市像については共に作る住み続けたい街須賀川ということにしました。まさしく市民の皆さんにもこれからもですね、住み続けていただくための街づくりを一緒に共同で進めていきたいという思いを込めたものでございます。その中でですね、須賀川市の特色でもある市民自治の精神であったり、市への愛着と誇り、いわゆるシビックプライドをですね、さらに醸成をしながら住みやすい、住み続けたい街にしていきたいと思っています。
広報須賀川にもね、2月号にも載っておりますけれども、重点ポイントとしては市民共同、公民連携の推進、シティプロモーションの推進、DX の推進、EBPM の推進ということなんですけど、これ DX とか EBPM ってなかなか聞き慣れない言葉ですね。
そうですね、これからの時代、大きな課題になっている、これをですね、進めていくためのやっぱり部署を新たに設置するということで、この総合計画をですね、着実に実行していくために、やはり4月1日からですね、市の組織機構を、少し変えて、取り組んでいきたいというふうに思ってまして、新たにですね、市民共同推進部っていうのを設置をいたします。現在の市民交流センターの組織を改編しまして、この徹底内にですね、この組織を配置したいとも考えております。その中で、市民共同推進課という、それと障害学習スポーツ課っていうのがですね、この市民共同推進部になるわけですけれど、町内会であったり行政区であったり、あるいは市民団体の皆さんのさまざまな活動をですね、支援したり助言したりということを中心に課題解決に取り組んでいきたいというふうに思ってますし、あとはその今回ですね、いわゆる各地区にある公民館、この公民館の名称もですね、コミュニティセンターということに変わります。これまでの障害学習の拠点としての公民館の位置づけに加えてですね、やっぱり地域づくりの拠点として、住民の皆さんにとってはですね、一番身近な行政機関でもありますので、ここをですね、市民の皆さんの身近な窓口にして、この一緒に地域づくりを推進していこうという取り組みで、防災機能も強化したりしてですね、現在貯水槽を各公民館に3カ所すでに設置されていますけども、それ以外にこれからそのコミュニティセンターにですね、そのいざという時のための貯水槽なども整備したり、防災機能も強化していきたいと考えています。
市内の公民館すべてがコミュニティセンターという名称に変わる。なかなかどうしても最初は馴染みがないなという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、やはり少しこう今まで呼び慣れた名前でしたんで、おそらく4月以降もですね、皆さん公民館って呼んでいただけるかもしれませんけど、市の正式名称としてはコミュニティセンターということで、少しずつその内容も役割も新たにこう何て言うんですかね、広がりが出てきているので、少しこう皆さんもその点を感じていただければなと思いますね。
あとはやっぱりデジタル化ね、やっぱ21世紀もここまで来ますと、デジタル化というのはね、重要なファクターですね。
そうですね、情報政策課を新設しますんで、いわゆるデジタルトランスフォーメーションっていう、さまざまな取り組みをですね、推進していく上で、専門部署を設置して、取り組みを進めたいと。もちろんこれ行政だけではなくて、市民の皆さんのあらゆる生活の中にこのデジタル化っていうのは深く まあ、関わってくる話でもありますので、ぜひ市と一緒にですね取り組んでいただければと思います。
今お話しした内容は広報須賀川2月号の2ページから5ページに掲載されておりますので、ぜひご覧になっていただいて頭に入れていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
さあ続きましてはどんな話題でしょうか。
はい、以前もお話ししましたけど、緑ヶ丘公園のですね、そのパーク PFI についてですねお話ししたいと思ってますが、すでに緑ヶ丘公園の、この、パーク PFI の取り組みっていうのは、皆さんにも知っていただいてますけれど、ジェイドグリーンカフェがですねオープンをして、大変な盛況で朝からすごいお客さんがおられるという話で、本当に今までとはですね違った印象を緑ヶ丘公園で感じていただいている皆さんが多いんじゃないかなというふうに思いますが、このカフェの他にですね、これから温浴施設も、4月、そうですね、末から5月にかけての間にですね、なんとか完成するんではないかなというふうに思っているので、こちらもですね楽しみに待っていただければなというふうに思ってます。でこのパーク PFI っていう手法はですね、今日本の中でもこう注目されている取り組みなんですけど、県内では初めての取り組みで、いわゆる公募設置管理制度っていうことで、民間の事業者の方々にですねその都市公園などを、一部管理をいただきながら、設備も設置していただいてですね、よりその公園としての利活用を図っていくということで、非常に先進的な取り組みでもありますし、ぜひ多くの市民の皆さん、今現在カフェの方には市外からもですねお客さんおいでいただいているようですので、大いに活用して、須賀川の素晴らしさを感じていただければなと思いますね。
実は緑ヶ丘公園というのは都市公園100選でね、
そうですね、
福島県で唯一選ばれてるんですよね、はい、
まさにこの町の中心部にですね30ヘクタールの大きな面積を要する公園で、本当に緑豊かなというかですね、その須賀川の歴史も感じられるような素晴らしい公園ですし、これを多くの市民の皆さんにこうより楽しんでいただける場所であったり、多くの皆さんがこう集えたり癒されたりっていう場所になっていくことをですね市としても期待しています。
私も緑ヶ丘公園はよくお散歩などで行って、はい、非常に多く行っている場所なんですが、カフェはワンちゃんも一緒にテラス席、外の席は楽しめるので、やっぱりペットを飼っていらっしゃる方にとても嬉しくて、
そうですね、はい、本当にそういう意味では散歩される方、あるいはその、ペットと一緒にですね、ちょっと楽しい時間を過ごしていただいたり、音楽の方もあそこでこういろいろ
私はすでに2回ライブやらせていただいてます。
そうですか、だからそういう意味では今まで須賀川にはなかったような、こう施設になっているかと思いますので、ぜひ多くの皆さんに楽しんでいただきたいですね。
そして温浴施設ね、もうサウナもできるということで、はい、結構始まる前から話題になっているようですので。
そうですね、以前からこう老人憩いの家という施設だったんですけども、もちろん高齢者の方々だけではなくてですね、多くの方々にこう楽しまれる親しまれる温浴施設になって、リフレッシュしていただけるといいなと思いますね。
以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。